こんばんは。6月2日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83メガヘルツアイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。だいぶ6月になってね、暑くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。今週のスポットライトのコーナーでは、アシスタントパーソナリティとして海田美穂さんとともに相撲の秘密に迫りますということで、海田さん自己紹介をお願いします。
はい、海田美穂と申します。
はい、
はい、普段はですね、普通に社会人として働いておりまして、はい、結構 IT 系の会社でやってますので、今流行りの、はい、まあ、結構オンラインなんかもよく、まあ、経験してるかなみたいな感じですが、はい、今日は川端さんと相撲について話せるということで、はい、
相撲大好き女子代表として。
代表です、数女です、数女。
そんな言い方するんですか。
そうですよ、本当ですよ、これは
すごい、
はい、
じゃあそのことに関しても、はい、後ほど触れていきたいと思います。
はい、
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第1週のオリジナルコーナーは大人の課外活動をお送りいたします。大人の課外活動はですね、私のその時の気分でベストなものをお届けいたします。それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、ネノシンでストーリー。今週のスポットライト、今週のスポットライトは相撲です。相撲女でしたっけ。
数女です。
数女、はい、数女こと海田美穂さんと共に相撲の秘密に迫りたいと思いますんで、
はい、
海田さん早速お願いします。
ありがとうございます、はい、あのですね、はい、相撲ってどうですかね、皆さん、
はい、
見に行ったことある方ってどれぐらいいるんですかね。
いや、いないんじゃないですか。
そんなことはないと思うんですけど。まあ、はい、私も相撲を生で、最近、この2年ぐらいで、生で見たことがありまして、
はい、
うんうん、まあ、めちゃくちゃ面白い。もうですね、もともと子供の頃に、おじいちゃんが大好きでテレビよくついてたんですね。で、その時は、なんだろうなって思って、でもおじいちゃん変えてくれないんで、チャンネル。なので、まあ、しょうがなくて見てるみたいな感じだったんですけど、でもですね、千代の富士とか、お名前知ってますか？
いや、私、ほんと相撲のことは申し訳ない。はいはい、全くわかんない。
やだもう。千代の富士知っててください。
全然わかんない。みんな同じにしか見ないから。
信じられない。
本当に。
ちょっと。今日いろいろカードとか持ってきたんですけど。
ここラジオね。
いや、そうなんですけど、はい、本当にですね、うん、力士の方の、何ですかね。まあ私がその、子供の頃の思い出っていうのはあったんですけど、うん、その後にですね、なぜかこう、相撲にを見るみたいな、うん、テレビとかで、見る機会があって、うん、そういうのを見ていく中で、うん、はい、単純なんですけど、すごいって思ったんですよ。
はい。うんうん、はい、全然伝わってないけどね。もうちょっとなんか理由が欲しいな。
理由としてはですね、はい、最近ハマったっていうところで大きいのが、稀勢の里関なんですね、はい。はい。地元が一緒なんですね。単純に。はい。で、地元から、その横綱が出たというところに、めちゃくちゃですね、テンション上がりまして。
はあ。
はい。
そんなもんですか？
そんなもんなんですよ。
なるほど。
はい。とか、はい、あとはですね、相撲って、
うん、
階級とかが関係なく戦うんですよね。 なんか柔道とかって必ず体重別とかであるじゃないですか。
確かに確かに。
はい。でも相撲って、はい、どんなに小さい人でも200キロの巨体の人に向かってくとか、うん、で、それを絶対、勝負をさせてもらえるっていう世界なんですよね。うん。なので、なんか、そうですね。変な公平公正とかじゃなくって、うん、本当に、本当の意味で、うん、一人一人がこう、チャンスがつかめるというか。
まあでもあれですよ、うん、なんかに、入隊じゃなくて、なんか入会じゃなくて、相撲に入るため？
はいはい。
身長167以上とか書いてありましたよ。俺入れねえじゃんと思って。均等なんですか、これは。
そこは、確かに。そこはありましたね。はい、確かに、ね。
まあ確かに、ね。はい、最低限はあると。
そうですね。はい、まあでも、コブ作ってね。
いましたね。
はい。前の海の時とかは、コブを作ってまでやりたい。うん、行ったわけですよ。
いましたね。もうちょっと私には考えられないですけどね。
考えられない。
入れるなら足の裏じゃねえかと思ったりちゃいますけどね。
それ歩くの大変じゃないですか。
まずじゃあそういうところに魅力があると。
そうですね。
重量関係なくやれると。
はい、
うん、
そうですね。あとは、うん、その一人一人の力士が若いんですけど、めちゃくちゃ地元のことを考えて、うん、多分やってるんですよね。
う
ん、
ほうほう、
はい。その地元でお世話になってる先生方だったりとか、親兄弟だったりとか、地域の人たちの応援を本当に受けて、その相撲を取り組んでるっていう背景とかを知る機会があったんですね。まあテレビで見たりとか、映画を見たりとかだったんですけど、で、それを見て、あ、こんなに一人で、背負ってんだなって思ってですね、しかも、相撲をやってる方々って20代前半とか、本当に10代とかで、入会というか、うんうん、相撲の世界に飛び込んでやっていくっていう状態なので、うん、それなのに裏側の人たちの思いを組んで相撲を取ってるっていうですね、はい、うんうんうん、その一人一人の取り組みにですね、うん、めちゃくちゃですね、うん、感動してですね、
はい、なるほどね、
はい、
そういう背景があるんですね、ストーリーが。
そうなんですよ、うんうん、うん、それを知ったらもうね、はい、ハマっちゃったんですよ。
マジっすか、はい、じゃあもうあれじゃないですか、土俵に、はい、靴で上がったトランプ大統領許せないんじゃないですか。
いや、まあ、トランプ大統領はちょっとですね、あ、ちょうどいたんですよ、その日。
いたんですか？
いたんです。
すげえな。
その時の、はい、その日の件が当たってて、で、その件が当たった後に、まあ、決まったっていうのはあるんですけど、なので私はトランプ目当てではないっていう声を大にして言いたいんですが。
座布団投げました、トランプに。
投げてないっす。それは私はちょっとトランプに投げる価値はないって思ってですね。はい、
逆にね。
はい、
その日にいたんだ、すごいな。
いたんですよ。
じゃあ実際に行って何回ぐらい行ったんですか？
行けたのは2回ですね。はい。なので全然まだまだ初心者なんですけど。
なるほど。
もう1日いられるって思います。
マジですか？
本当にいられます。
ちょっとあまりにもね、楓田さんのね、圧が強いんでね、ここで一曲一曲挟みましょうか。
あ、そうですね。
はい。じゃあ曲紹介お願いします。はい。数女として曲紹介お願いします。
数女として、はい、そうですよね。はい。ではですね、紹介するのは、2013年5月リリースの、普段塾で、力士マンです。どうぞ。
お聞きいただきましたのは、普段塾で、力士マンでした。さあ、第1週担当パーソナリティの私、川端龍太がお送りしております、ラジオとラジッコ。今週のスポットライトは、相撲です。
はい。
はい。ということで、数女こと、海田美穂さんとね、はい、前半、なぜ相撲にハマったのかっていうきっかけと、はい、あとは相撲の、その、おのの力士のストーリー。
はい。
背景があって、地元を背負ってることが魅力なんだと。
うん。うん。
いう話をしてきましたので、
はい。
引き続き後半も、
はい。
相撲について。
はい。
迫っていきたいと思います。
はい。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、相撲の、少しだけ、歴史的なところも、はい、紹介したいなと。
それも聞きたいですね。
はい、はい、せっかくなので、
うん、
なんか結構日本の伝統文化みたいなイメージを持ってる。
国技っていうね、
そうですよね、はい。国技っていう風にも感じている方も多いと思いますし、
うん、感じてるっていうか国技です。
国技です。ありがとうございます。いや、その国技っていう、はい、まあいいや、これはちょっと置いときます。
置いときます。あ、なんかあるんだね、細かいところな。
ちょっと、
はい。あ、なるほど。
で、始まりとしては、はい、日本書紀にも書かれているぐらい昔からあるものなんですね。
なんか天皇陛下の前で。
そうですね、うん、はい。大麻の気配っていう方と、のみ、 のスクネ、ちょっと間違ってるかもしれません、うん、
がなんか天皇の前で勝負して勝った方が、はい、みたいな話ですよね。
そうです、うん、そうです。それぐらい昔からずっとあるので、うん、本当に日本の何でしょうね、社会にすごく溶け込んでるのかなっていうふうには思ってまして。
だってあれでしょ、農作業の豊潤、はい、なんかね、豊かになりますよって願いを込めたところが始まったみたいな。
はい、五穀豊穣とかですね。
五穀豊穣とかで、
はい、そのそうですね、うん、お相撲さんのその四股を踏むっていうところが、うん、その土俵というか、その四股を踏むこと自体が神聖なこと、
うんうん、
そこで何でしょうね、悪いものを払うみたいな、うんうん、そういった意味合いもあったりするって聞いてるので、うん、やっぱり日本の何ですかね、まあ神みたいなところとすごくつながっているのかなっていうふうには思ってまして、うんうん、そういうところもちょっと、まあ、日本人としていいなっていうふうに単純に感じちゃうんですよね。うん、
だってほら、前の海さんがさ、はい、一番上の何でしょう、大関っていうのかな、トップ。
横綱ですね。
横綱っていうのは、はい、生きる神社だって言ってたわ、言ってたもんね。
そうなんですよね、うん。化粧回しもあるじゃないですか、あの、回
り。長谷園のやつ？
長谷園とか、そうそうそうそう。
高須クリニックとかでしょ、うん、
そうですね、うん。はい。と、あと、締め縄っていうか、うん、横綱が土俵入りするときとかに、うん、ふんどしじゃないな、その、化粧回しの上にかけてる白い、うん、
ああ、はい、はいはいはいはい。
あれってまさに神社の鳥居の前にある。
ああ、確かに。
はい。あれと同じじゃないですか。
あの雷のやつ
ですね。そうです、そうです、うん。はい。なので、生きる神社。
ああ、う
ん。っていうような方なんですよね。おーおーおー、はい。なので、その横綱っていうのが、まあ、どういう風になったら、ね、なれるかっていうところが、うん、なんか一般的に、うん、その、場所で2回連続優勝したらとか、いうようなところもあったりとか、ただそれだけではなくって、本当に横綱としての風格だったりとか、取り組みへの姿勢だったりとか、そういうものも評価された上で、横綱っていうものに、決まっていくっていうふうに。
はい。あ、それを初めて知った。強ければ勝てる、なれるわけじゃないんですね。
ではないみたいですね。はい。
なるほど。
うんうん。なので、2場所連続優勝しても、横綱っていう風にならなかった大関の方っていうのも実際にはいらっしゃるみたいです。うん、はい。
もうちょっと素行が悪かったんですね。
どうなんでしょうか。
先輩に塩をまいて邪気払ってもらえばよかったのにね。
いや、そうですね。でも毎回やってるからいいのかな。どうなんでしょうね。
なんかあれだってね、場所でさ、はい、何場所かわかんないですけど、はい、塩なんか4、500キロ合計使うらしいですね。
ああ。
相当巻くなと思いますよね。
そうですね。巻きまくりなんで、うん、そりゃ、浄化されますよね。
すごいな。やっぱ ね、国技で神聖なものだと。
はい。
他にはありますか？
他にはですね、うん、私がちょっと、見てみたいなって思ってて、まだ見れてないものがありまして、うん、それが、しょっきりっていう。
しょっきり？初耳。
あ、初耳ですか。
しょっきり？
しょっきり。しょっきり、うん、その、興行で、はい、各地方巡業とかに行った時に、はい、相撲のルールみたいなのを実際に力士が土俵の中で、はい、これやっちゃいけないよ、あれやっちゃいけないよみたいなのを、ほうほうほう、面白おかしくコントみたいな感じで見せてくれるっていうのをやってるみたいなんですね。ほうほうほう、
はい、
でその中で本当に練習をしてないと絶対できないようなこととかもやられてるので、
うんうんうんうん、
それすごい見たいって思いながら、うん、動画で見てます。
もう、スージョの鏡ですね。
スージョですね。
やっと今にね、スージョのカイタさんのね、お話聞いてたら、もう時間来ちゃいましたんでね。
早い。
はい。
まだ話したいことが
ありますよね。
あったんですけど。
まあ、押し切られたということで。相撲だけに。
まだ足残ってます。
時間に押し切られましたんでね。
はい、ああ、それはしょうがないですね。時間いっぱいですね。
ということで、以上、今週のスポットライトは相撲でした。大人の課外活動。 さあ、週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、本日第1週は大人の課外活動をお届けいたします。ということでね、今日のスポットライトは相撲についてでしたが、はい、せっかくなんで大人の課外活動ということで、これ何人かには聞いたことあるんですけど、はい、なんか大人としてのなんか休日の過ごし方というか、
はいはい、
なんか有意義な時間の使い方をなんか海田さんがこだわってるところが聞きたいかな。
おー、はい、休日の過ごし方、
やっぱいい大人って、はい、俺やっぱ遊びを知ってるなと思うんですよね。
はいはいはい、うん、そうですね、うん、遊びは大事ですよね。
大事じゃないですか、
はい、
なんかこの大人の課外活動のコーナーで、はい、なんかどんな遊びしてんのかなっていうか、
あ、
まあ、こういう遊びがいいんじゃないかとかね。
はいはいはい、
でほら感染症でね、ちょっと少しずつね、
はい、
制限も解除されてきてる時期にもなってるんで、
はい、
有意義な、
ね、有意義な、はい、そうですね、うん、まあ、いろいろやられたりとかするとは思うんですけど、うん、そうですね、まあ、
ほらね、さっきのほら、はい、相撲見に行くのも、
そうなんです、
大人だなって感じするし、
そうなんです、うん、大人としてこう相撲見に行っていただきたいなっていうのすごく
通常に火をつけてしまったまあ、知識教養的なものが含まれる遊び方っていうのかな。
はい、
うん、
そうですね、あとそうですね、うん、その相撲を見に行く時に、うん、着物を着てみるとか、はい、結構着物を着る機会が私も大人になって増えたんですよね、はい、
私もこの間アンサンブル作りましたよ。
あ、本当ですか、
はい、完成しましたけど。
え、じゃあちょっと相撲行きましょう
そこに繋いだのね行く行く
相撲で、うん、着物でっていうのあったりするので。
あ、そうなんですか。
本当に着物を着ていくといいよっていう人があるんですよ。
いい
です
ね、はい、はははは。
で、そうですね、着物、私も最近夏の着物も作らせていただいて、う
ん、あ、ロ？
ロのやつを。
ロなんか持ってんですか。
行きました。
30代で、年齢って大丈夫でした？
いいですよ
30代ロの持ってる人います？
なかなかいないですが、
日本人多分 3% ぐらいしかいないんじゃないですか。
あ、かもしれないですね。
かなりいないですよね。
そうかもしれません、はい、ちょっとご縁があって。
それも大人ですね。
そうなんですよ、
うんうん、
そういう着物を着てお出かけするっていうのはまたこれが粋だと思うんですよね、うん、はい、
やっぱそうやって着物とかさ、やっぱ路で来てもらう側としては、
はい、
場を作ってもらってる感じしますよね。なんかみんなで作ってるっていうか、
はい、
ほら、屋形船なんかもね、浴衣でもさ来て、やっぱ屋形船の時とかやっぱ楽しかったし、ね、
めちゃくちゃテンションも上がりますしね。
あれもやっぱ浴衣びらってね、
はい、
平安時代のね、歴史からね、
はい、
来てる浴衣ですからね、
はい、
やっぱそういった歴史とか文化を知るような、
はい、
遊び方が、
はい、
大人の課外活動。
そうですね、
勝手にまとめちゃったけどさ、
あら
まあ、もうちょっとね時間ありそうなんでね、何かありますか、
は
い、他には。
あとはですね、うん、私ちょっとお茶を習ってたりもするんですね。
何、着物とお茶って何あんた
あらあら、ちょっとお嬢様ですいません
俺の嫌いなタイプか、そういうことじゃないですよねあ、もう本当に日本の歴史とか文化に。
そうなんです、もうハマってしまってですね本当に家でお茶立ててるんですよ。
え、まさか濃茶とかまで行っちゃってはないでしょ。
濃茶を飲ませていただく機会には行きました、
うん、
はい、なので、うん、多分やると思います
濃茶まで行ったらね、もうマジ本物ですからね。
そうですね、
ちょ
っと、はい、いろんな楽しみが増えすぎちゃってどうしようって感じですね
ということで時間が来ましたんでね、
はい、
じゃあ2曲目いきましょう。これはなんか海田さんが好きな曲ということでね、はい、チョイスしていただきました。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、2曲目がですね、1999年1月リリースのドリームズカムトゥルーの朝がまた来ると、こちらになっておりまして、まあ、この曲がですね、なんで選んだかっていうと、そうですね、私転勤で大阪に行ってたこともあったりして、まあ、今は東京の方にいるんですけれども、まあ、そういう中でいろいろ自分の中で、あれこれうまくいかないなとか、ああこれってどうしたらいいのかなとか、まあ、いろいろ考えたりとか悩むこととかもあったんですね。ただその時にこのドリカムの歌を聞いて、いや明後日来るよなというのも本当に曲の中から元気をいただいてきたので、まあ、今のこういうコロナっていう時期もありますし、そういうのは絶対終わるなっていうところを込めてこの歌を選ばせていただきました。
ウォーターテイメント。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz アイ&ウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろんパーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。今日は数女こと海田美穂さんとともにですね、はい、相撲の秘密に迫ってまいりましたが、
はい、
いかがだったでしょうか。海田さんもね、せっかくね初めてラジオに、
そうですね、
来て相撲について語っていただきましたが、簡単に今日振り返っていかがでしたか。
はい、いやーちょっとですね、はい、相撲のこともっと語りたい
でしょうね。語りきれなそうでしたもんね。
語りきれない、うん、いろいろなものをまだまだですね、うん、紹介したい力士とかあったんですけれども、ぜひですね、はい、これをきっかけに
ね、
はい、いろいろと語っていければなとも思いました、
はい、そして今日聞いていただいた方々はぜひ相撲のことを調べていただければと思います。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、聞き逃した方はこちらもご利用ください。さて来週の放送は6月9日火曜日、第2週担当パーソナリティは三春さんと望月千恵さんでお届けいたします。お楽しみに。お相手は私、1週目担当パーソナリティ川端龍太と
海田美穂が
お送りしました。ではまた会いましょう。さよなら。
さよなら。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。